おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年8月18日火曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝のドローン無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。お盆休みも明けて、通勤や物流の動きも本格的に戻ってきましたね。本日最大の動きは、楽天グループがドイツの防衛スタートアップ、ヘルシングと提携したというニュースです。AI を搭載した攻撃型ドローン、HX2 の陸上自衛隊への導入を後押しするもので、陸自は導入の可否を判断するため、9月末まで実証試験を行う予定です。将来的には国内での量産、いわゆる国産化も視野に入れており、企業価値およそ180億ドル規模とされるヘルシングにとって、アジア太平洋地域で初の大型提携になる見込みです。攻撃型ドローンは民生の資格区分とは別の体系ですが、楽天のような民生の IT 企業が防衛分野に踏み込むのは大きな転換点だと感じます。技術の民生と軍事の垣根が下がる中で、機体の安全基準や飛行審査のノウハウが官民でどう共有されていくか、続報を注視したいところです。続いて軍事防衛の話題です。ロシア軍は17日朝、ウクライナ北部チェルニーヒウの変電施設をドローンで攻撃し、この町で1万世帯を超える利用者が停電しました。復旧作業は治安状況が許し次第、順次進められています。前日にはウクライナ側もモスクワ方面へ大規模なドローン攻撃を行っており、両国間でインフラを狙う応酬が続いています。痛ましい事態ですが、実務面では、変電所や送電網といった重要インフラの上空での飛行制限が、今後さらに厳格化する流れを後押しする可能性があります。国内で特定飛行を申請する際も、こうした施設の近くでは、管理者との事前調整が一段と重視されるようになるかもしれません。次に規制と技術の動向です。アメリカ連邦航空局、FAA は17日、次世代航空管制システム、ネクストジェンに関する資料を公表しました。リモート ID など既存の基盤を土台に、ドローンを国家空域へ段階的に統合していく方針を示したもので、これまでネクストジェンがもたらした経済効果は100億ドルを超えるとしています。あくまで米国内の制度の話ですが、リモート ID や運航管理という考え方は、日本の DIPS 2.0 とも通じる部分があります。海外の制度設計を追っておくと、国内の目視外飛行、いわゆるレベル4の運航ルールが今後どう発展していくかを見通すヒントになりそうです。空域統合は各国が共通して直面するテーマだけに、日本の制度作りにも少なからず影響してくるでしょう。物流分野では、配車大手のウーバーが、ドローン配送のジップラインと提携し、ウーバーイーツへのドローン配送導入を発表しました。まずはダラスなど既存の市場で年内に展開し、2029年末までに1日あたり100万件の配送達成を目標に掲げています。ジップラインは配送をおよそ5分から10分で完了させるとしており、ウォルマートなど既存のパートナー網を活用して拡大を図る方針です。米国の物流ドローンは急速に事業規模が拡大していますが、国内でも二等技能証明を活かした配送の実証が各地で進んでいます。海外の商用スケールを知っておくと、日本で物流分野を目指す方が、将来のキャリア像を書く上での参考になるはずです。最後は空撮、エンタメの話題です。ドローンショー国内最大手のレッドクリフは、世界最大級の噴水ショー、東京アクアシンフォニーと、800機のドローンショーを組み合わせた特別プログラムを、お台場海浜公園で8月29日と30日に開催すると発表しました。両日とも夜7時と夜9時の1日2回上演されます。これだけ大規模な同時飛行では、事前の飛行計画の届け出や気象条件の綿密な確認が欠かせません。800機規模になると一等技能証明の保持者が運航責任者を務めるケースも多く、こうしたイベント運航は、資格取得後のキャリアの一つとしても注目されている分野です。以上、本日は楽天の防衛分野への参入を筆頭に、国内外の規制、物流、そしてエンタメまで幅広い動きをお伝えしました。防衛から日常の配送、そして夜空を彩るショーまで、 ドローンの活躍の場が一段と広がっていることを実感する一日でしたね。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。